笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる。皆さんこんにちは、笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、パーソナリティのいくちゃんこと岸本いくおです。この番組は人材育成の研修講師として日々全国を飛び回る私、笑顔コーチいくちゃんが毎回、皆さんと共にお伝えする人生を生き生きと笑顔で生きるための運気をつかむ番組です。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たるは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオにてお送りいたします。経営は人生のお祭りだ。社長として理想の会社像を思い描いたとしても、ふと考え直してみると、今の状態から考えて、それはそんな計画は机上の空論、絵に描いた餅に過ぎないのではないかと思ってしまうことがあるだろう。過去の実績や会社の現状からすれば、できないことを数え上げればいくらでも出てくるはずである。しかし重要なのは、できないことを導き出して自信をなくすことではない。理想の会社像を思い描き、希望を持って実現しようと決意することであり、その夢を実現可能にしてくれる考え方をすることである。そのためにぜひ皆さんに将来からの逆算式戦略思考を学んでいただきたい。逆算式戦略思考とは、会社の進む方向、すなわち未来の理想像を最初に定め、時間の経過や状況の変化とともに起こるべき自社の問題、課題を明らかにし、それらをクリアにしていく方策を示していくという思考方法である。
トークライブレディオ夢の種。
皆さん改めましてこんにちは、いくちゃんです。今日もですね、皆さんと共に、ラジオをお届けしていこうというふうに思っております。いや、10月も後半に入ってまいりまして、だんだんですね、秋が、こう深まってきてるなというふうに思っております。皆さんにね、最初にご紹介させていただきました。今回もですね、経営は人生のお祭りだのですね、一節を お伝えしているわけなんですけれども、今回ですね、皆さんにお伝えしたのはこのね、こう戦略的に、考えていくこの物事の思考なんですけれどもね、大事なことは何だったかといったら、この逆算式っていう考え方なんですよね。普段ですね、普段どんな風になりたいかなっていうことを考えて、そこから戻ってくるような、生き方をするという方ことなんですけどね、これをね、バックキャスティングって英語で言うんですけれども、皆さん初めて聞かれたかな、まあ、聞いたことある方も何人かいらっしゃると思うんですよ。で、私は普段ね、コーチングだとか、企業の研修だとかで、いつもこの話をしているわけなんですね。一番の理想はどんな風になってたらいいのっていう話ですけれどもね。で、会社もそうなんですけれども、実はですね、これは会社経営をしている社長さんだけの話ではないわけなんですね。どういうことかっていうとね、やっぱり人生は自分自身が生きているわけなので、自分自身が人生の経営者になってですね、どういうふうな人生を送っていくかということは個人の人にも当てはまるわけでありまして、つまり バックキャスティングで考えていく人生をどうやって個人でもね、過ごしていくかっていうのはものすごく大事な話なんですよ。だから逆算式、逆算式をねやってねっていう話をよくしているわけであります。前回かな、ちょうどですね、夏に、私岸本郁夫が、ね、取得したというですね、何かっていうと新たな、ビジネス、セミナーをですね、始めることになりまして、これ何だったかっていうとですね 2030SDGs カードゲームというですね、まあ初めて聞かれる方は、ね、なんだそれって感じなんでしょうけれども、 SDGs って何かっていうとね、サステナブルディベロップメントゴールスでね、っていうふうに言われる、これは持続可能な開発、目標っていうふうに言われるね、国連が定めた17個のですね、目標があるわけなんですけど、まあまさにこれもバックキャスティングなわけなんですよ。一個一個見ていくとですね、まあ大きな目標ばっかり掲げられてるのね。でこれ何かっていうと、2030年にこれを、達成しましょうよというゴールを一番最初にもう掲げちゃったわけなんだよね。でどうやって達成するかは後から考えるわけですね。どうやって達成するかは後から考えるということは、じゃあこのゴール達成するためにはどうしたらいいって言って、階段を一番上から下がっていくように、現在にですね向かって戻っていくという感じです。普段ですね、目標設定をされていらっしゃる方とかですね、夢ビジョンをね描かれていらっしゃる方、さあ一歩ずつ行くぞというふうに下からね、一つ一つこう階段を上がっていかれるように、物事を進めていかれる方が多いわけなんです。いや実際それが大事なんですよ。日々のコツコツとした、毎日の一歩一歩のですね動きが非常に大事になってくるわけなんですけれども、でもね、実はこれは短期目標を、達成する時のための話です。例えばですね、この1週間はこんな風にしていこうみたいな感じで、短い期間をですね、動くときは一歩ずつ下から階段を上がっていくように動いていくわけなんですね。ところが、私がお伝えしているのはもっともっと中期目標、もっと長いかな、長期目標の話ですよ。もっともっと長い、番線のですね話を、皆さんにお伝えしているわけなんです。これを長期目標というふうに呼ぶわけなんですけどね、この長期目標をですねどういうふうに見ていくかということは、まず目標を立てるということでした。こんなふうになりたいな、あんなふうになりたいなというですね、思いっきりそのですね、大風呂敷を広げていただいて、よしこれをやろうというふうに思うことなんですよ。でそこから、逆算式で考えていく。その、大きな一番最初のね、階段の、一番高いところにまず立ってみると。一番階段の高いところにまずですね、自分の目標を置いてみてですね。そしてそこから、じゃあこれを、達成するためにはどうしたらいいんだろう、どうなってたらいいんだろうって言って、一段ずつ降りていく、そういう生き方をしてほしいなっていうふうに思うんです。特にね、この3ヶ月どういうふうに生きようかなとかね、この、半年どんな風に生きようかなとか、まあ、この1年、この3年、この5年、この次の10年どんな風に生きようかななんていう風に思っていただいた時にですね、自分自身のその夢のイメージをですねまず、作っていただいて、そこから逆算式で考えていく。これをバックキャスティングというふうに呼ぶわけなんですね。皆さんにね、お伝えしている SDGs のですね持続可能な開発の話はですね、17個の目標がありましたね。国連が定めてるんですよ。これだってこれやるだけで大変ですよね。だって17個ね、一つ目、貧困をなくそうって、ね、そんな大きなね、こんな目標を掲げているわけなんですけれども、それをですね、でもどうやってやったらいいかなと、あらゆる場所であらゆる形態の貧困に終止符を打つんだというですね、国連の思いをがあることによって、じゃあどうするみたいな話になるわけですね。2つ目は何だったか、飢餓をゼロにする。あ、これも大きな話ですね。飢餓に、終止符を打って、食料の安定、ね、確保と栄養状態の改善を達成するんだと。そしてですね、持続可能な農業を推進するんだと。うわ、これも大きな話だと思いますね。じゃあどうするんだということで、バックキャスティングで動いていく。3つ目、すべての人に 健康と福祉をということで、もういろんな人たち、まあ、子供たちからですね、おじいちゃんおばあちゃんまで、ね、働き盛りのね、お父さんお母さんまで、あらゆる年齢のすべての人たちの健康的な生活を確保するんだと、そして福祉を推進するんだっていうね、これも、大きな目標ですけど、じゃあ今からそれを達成、2030年までに達成していくんだったらどうしていくんだということをやっぱ考えるわけなんですよね。4番目、質の高い教育をみんなに。それはこれも大きいですね。みんなって誰よって、みんなですよね。全ての人に包括的にですね、そして公平で質の高い教育を提供するんだと、障害学習の機会をもっともっと推進するんだということで、いや私自身もですね、学び続けるんだということをですね、皆さんによくよくお伝えしているわけなんですけれども、やっぱりね、学び続ける姿勢ってものが大事になってくるんですよ。やっぱそういう場を作っていこうというふうに私自身も思っているわけなんですね。で、自分自身がですね、こういうふうに思ってきているというのは何かというとですね、私自身の、まあ、お師匠さんがいらっしゃいまして、本間雅人先生というですね、教育学に代わる学習学というね、ぜひですね、広げるんだというような思いで、最終学歴よりも最終学歴ではないと、最新学習歴を更新するんだというですね、この考え方がやっぱ大事になってくるなっていうふうに思うんですよね。やっぱこうね、まさにこのね、バックキャスティングで、考えていることだなと私自身も感じるわけでございます。こんなふうにですね、国連がね、定めている目標、まだまだ実はたくさんあります。5つ目、ジェンダーのね、平等を実現しようとかですね、6番目、安全な水とトイレを世界中に作ろうとかですね、7番目、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにとかですね、4つ目、働きがいも経済成長も、あ、この辺も大事ですね。9番、産業と技術革新の基盤を作っていこう、いいですね。10番、人や国の不平等をなくそう。これもすっごい大事なことです。11番、住み続けられる街づくりをしよう。あ、いいですね。もうね、どこに住んだとしても、このね、住み続けられる街づくり、非常に大事になってくると思います。12番ですね、作る責任、使う責任。これはね、企業の人たちにとって非常に大事なメッセージになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。13番、気候変動に具体的な対策を。14番、海の、豊かさを守ろう。15番、陸の豊かさも守ろう。いや、大事です。そして16番、平和と公正をすべての人に届ける。そして17番、パートナーシップで目標を達成しようと。これまでですね、今お伝えしてきた、このね、17個の目標、これ全部大きな目標すぎてですね、どうやって達成するのって話なんですよ。でもね、掲げるから実は大事なんですよ。掲げるから、じゃあこれをね、やるにはどうしたらいいかなっていうふうに思って、1個下の階段に降りていけるわけなんですね。じゃあこれがどんな風になってたらいいんだろうな、じゃあまた1個下に降りる、じゃあこの1年間どうやって動いたらいいのかな、じゃあまた1段階段下に降りる、じゃあこの1ヶ月どんな風に動いたらいいのかな、また階段下に降りるね、じゃあ今日この1日どんな風に過ごしたらいいのかなっていう風に、階段また1段下に降りる、じゃあ私は今どんな風に生きたらいいのかなって言って、今を生きるわけであります。こんな風にですね、大きな目標をぜひ立てていただいて、そして階段を降りてくるような生き方を、ぜひしていただきたい。でもね、別に皆さんこんなね、国連じゃないわけですからね、こんな大きな目標立てなくてもいいわけでありますよね。でも自分自身がこんな風になってたらいいなっていう大きな目標はぜひぜひ立てていただきたいの。10年後自分自身がこんな風になってたらいいなっていう風に思い描くことですよ。私自身はですね、2007年にこの初めて大きな目標を立てました。2007年です。だからもう今からもうだいぶ前よね、10年以上前の話ですね。どんなことを書いたかっていうとね、岸本郁夫は365日中300日日本中を駆け回って笑顔と元気を届けるセミナー講師をしてますって掲げたんだよね。その時は何もしてないんだよ。だって まだなって全然動けてない時ですよ。まだ個人事業主として登録もしてない時ですよ。税務署にも何も届けてない頃ですよね。会社の法人なんか何もできてない頃ですよ。そんな時に自分自身大きな大きな目標を立てたわけです。そしてそれを自分はワクワクしながらですね、こんな風になったらいいなっていうものをものすごく鮮明に思い描いて、思いを強く持ったんです。そして自分自身が作ったのはそれを絵にしてみようと思って、皆さん知ってるかな、ドリームマップっていうですね、自分自身がやりたい姿に、それをですね、大きな模造紙にペタペタ写真とかイラストとか、絵とかいろんなですね、雑誌の切り抜きとかを貼ってってですね、自分自身の夢の地図を作ったんですね。そこから始まったんです。そこから始まったんです。自分自身の夢を目に見える化してですね、そしてこんな風になったらいいなっていうものを作った。そこから自分の人生は広がった。そこからですね、私自身は今本当にですね、そこのドリームマップで書いた通り、自分自身のですね、人生は本当に日々あちこちですね、全国を飛び回り、皆さんにお会いしに行くような、そんな生活になっているわけなんです。大事なのは自分自身の夢を持つことです。そしてその大きな夢をまず掲げましょうよ。それは別にはっきりしたものではなくて構いません。仮置きでいいです。仮置きでいいんです。ね、とりあえず、こんな感じかな、のとりあえずで構いません。そのとりあえずがね、あなたの人生を開いていきます。そして、そのとりあえずを掲げたときにですね、皆さんそれをワクワクしながら、思い描きながら、自分自身の志をですね、しっかりと見つめ直すことです。これが自分自身の心をですね、大きく育てていく、自分の人生を育てていく大事な第一歩なんじゃないかなっていうふうに思っているわけなんですね。ということで、今日はまず皆さんに一番最初に逆算式で考えるというお話させていただきました。はい、番組の後半でございます。いろんなことがありますね。最近ですね、岸本郁夫、なるべくね、こう今まで持ってたものとか、こうアイテムとかですね、または、なんていうの、この装備品とかね、普段携帯しているものをちょっとずつこうバージョンアップしていこうというふうに思っておりまして、どういうことってね、まあ私自身はまあ毎日こうやってですね、あっち行ったりこっち行ったり、まあ日本中、こう駆け巡っているわけなんですけれども、スーツケースだとかですね、カバン一つでですね、いろんなところを、企業の研修に伺っては、その研修会場をね、また次の会場に渡り歩く、そんな生活をしているわけなんですけれども、もうね、物が多すぎちゃって、持ち運ぶものが重たくてね、あ、肩が痛いなとかって、もうすっごい荷物が多いなっていうふうに思い出したんですよ。まあ出るときはね、本当に10日間とかね、10泊11日とかね、2週間家に帰れないとかね、そう、ちょっと家賃もったいなくないみたいな話になっているわけなんですけれどもね、それで自分自身がですね、まあ、持ち運ぶものをもっともっとこう軽量化しようというふうに思い出しました。軽量化しようというふうに思い出しまして、自分自身が持っている、ね、持ち物をもっともっと見直そうというふうに思ったんですね。そうしたときに、まずね、手提げカバンを変えようというふうに思ったんですよ。で、手提げカバンを変えようと思ったんですね。だからカバンを持つとね、もう右手で持つと右側ばっかりこう歪んでですね、左手で持つと左側ばっかりが歪んでですね、まあ体がね、負担が結構かかるなということで、背中にね、背負える、ビジネスバッグ、でもちゃんとショルダーにもなるし、手提げにもなるスリーウェイのですね、カバンをこの間、新調したんですよね。これがね、またまたすごく く調子いいんですよ。で、体に、負担がですね、あまりなくて、ピタッとですね、体にくっついてくれて、あ、今までね、うわ、これ、早く使えばよかったなっていうふうに思っていたわけなんですね。装備品を新しくするとですね、その中に入れていくものも変わっていくわけですよ。で、今まで持ってたカバンに比べて、ちょっと小さめのですね、小ぶりのものを買ったので、物があんまり入らなくなったんですね。物が入らない、いや困ったなというふうに思うわけです。でもね、じゃあ、でも体はこれで楽になるわけですね。じゃあどうしようかということで、なら入れるものを全部変えてみようっていうふうに思い始めたんですね。まず一番最初のカバン、大きな最初の大枠のカバンを変えたら、中身で入れるものが変わってきたということなんですね。最低限入れるものは何にしようっていうふうに思うんですよ。そうすると自分自身が、うわ、この携帯は持っていこうかなとかね、持ち運ぶんだったらもう iPadのこの軽いやつにしようとかですね、いや重たい資料はなるべくこう持ち運びたくないなとかね、ノートどうしようとかいう風になっていくわけですね。そうするとですね、どういう風になっていくかというと、外枠が決まると中に入れるものが変わってくるので、私自身はですね、紙のノートをやめました。もうね、あの捨てたんですよ。もう使うのやめたと思って。で、どういう風にしてんのって言ったらね、今ね、ちょっとあの中から出すわけですけど、今ですね、もう完全ペーパーレス化しようと、人生ペーパーレス化計画ということをですね、岸本郁夫ペーパーレス月間を今ですね、やっておりまして、完全に今 iPad をですね、持ち運んでいるわけであります。この iPad にですね、最近、購入しました。Apple Pencil を買ってたんですよ。もうね、これね、いいですよ、本当に。もうすべてここでですね、ノートでメモで取れるんでね、めちゃくちゃ便利になりましたね。紙を持ち運ばない、生き方をしようというふうに本当に決めたら、あ、こんな風になるんだなっていうふうに思ってね、自分自身が紙を持ち運ばないと、もうね、物をね、なるべく、少なくするというふうに、生き方を変えるというふうに思ったら、あ、こんなね、こう装備品がやってきたなということで、今どういうふうにしてるかっていうとですね、例えばいろんな勉強会とかセミナーとかね、資料とか紙のものがあるじゃないですか。いろんな契約書とかね、そういった納品書とか、領収書とかもそうですよ。で、そういうやつをこう、あの iPad でこうパシャッと取るわけですね。こうパシャッと取ったら全部このデータでですね、入ってくると、 PDF で入ってくると。で、そのデータはどこに行くかというと、全部、インターネット上のクラウドに保存、勝手に保存されるということなんですね。で、そうすると僕はこの iPad がなくても、パソコン開いても携帯開いてもそこにアクセスできると。で、これもう本当にね、いくらでも入るんですよ。そんな風にしていくと紙がいらなくなったなということで、生き方が変わっちゃったんですね。自分自身がこんな風に生き方が変わると思わなかった。もうやっぱノートとペンとかずっと手放せなかったわけですよ。で、そうなったらね、もうシステム手帳とかもう何年分も分厚いものがいっぱい残ってますしね、もういろいろメモも取ってできてましたし、勉強会用のノートもすごかったしね。もうだから家帰ったら紙だらけだったんですよね、僕のデスク周りってね。もう紙だらけ、本当にもう紙で埋もれるんじゃないかっていうふうに思ってたのね。で、僕の嫁さんが言うんだよね、あなたは地震が起きたらこの紙とともに埋もれて死ぬとか言って、そんなん言わんでとかって思ったんだけどさ、でもそれぐらい僕のね、デスク周りとか自分のね、周りには紙の山がね、いっぱいだったので、これをね、もうこんな風なカバンを変えたことによって、よしと、もう全部これ整理しようというふうに思ってですね、お片付けが始まるわけですね。やることは何か、パシャッと取るだけ。パシャッと取って PDF 化したら、もうそれ自動的にね、勝手に保存されて、それが、シュレッダーに行ったりとかしてですね、もうすぐなくなっていく。パシャッと取ってですね、そしてそれをですね、廃品回収のね、紙ゴミの中に入れていくということで、全部ね、リサイクルの方にですね、紙出しているわけなんですけれども、そうしたらね、自分のデスク周りがすっごい綺麗になったんですよ。めっちゃ綺麗になってですね、おー、超スッキリみたいな感じになってね、わー、気持ちいいってなったんですね。 カバンを変えただけでね、こんなことになるんだっていうふうに思いました。で、自分自身がこれをね導入すると、何が良かったかっていうとですね、これをね真似しようっていう人たちが結構出てきてね、おお、そうそう、真似してよ真似してよとかと思ってさ、いや本当にね、みんなにこうやってお片付け、別に僕ね片付けコンサルやってるわけじゃないんだけどさ、こういうふうにしたら綺麗にねビジネスとかオフィスとかも綺麗にすっきりいくんだよみたいなのが皆さんにも教えられる感じになっちゃってですね、僕は結構今ねお掃除マニアになっておりますでもねこういう風にしていくと本当にね僕のねデスク周りは綺麗になっていったなっていう風に思うんですね。で、自分自身はもうね、2年前からこのペーパーレス化の話はずっと進めておりまして、実は、私の、書棚、本棚ですね、本棚がもうね本当にね綺麗になっていってるんですよ。どういうことかっていうとね、私自身がね今まで1000何百冊か持ってたわけですよ、書棚にね。だからまた嫁が言うんですよ、地震が起きたらこの本に埋もれて死ぬんだとかって、またそんなこと言わんでええのってこと思うんだけど、でもねその本棚の本を実はですね、皆さん、知ってるかな、ブックスキャンっていうね、サービスがインターネット上でありまして、本をね買った本をね送るんですよね。でその本をスキャンしてくれるんですね、そうすると全部 PDF になってですね、そしてそれもクラウド上に保存してくださって、で自分のクラウド上からピッてね、それをね、パソコンとか携帯とか iPad とかね、タブレット端末からピッて押すと、その時一番読みたい本がダウンロードされて、そしてそれが手元で読めるというですね、そんなサービスがございまして、私自身はですね今この、iPad の中に約1500冊の本が今保存されてるんですよ。で、移動中にですね、あ、この本のあの文献どうだだったって言って、ね、そこで調べに行ってですね、あ、この本だったなって言って、読んだ本が全部そこでね、データベース化されて検索できるということになってるんですね。これめっちゃ便利なんですよ、超便利。もうねそれも例えばね、例えばね、何がいいかな、僕、私自身は普段コーチングをね、あちこちでやってますけれども、コーチングって書かれている、本のタイトルを探すってなったら、コーチングって検索したら出てくるんだよね。で、本のタイトルだけじゃなくて、その、例えば、コーチングっていうタイトルのついてない本の中に、例えばコーチングのね、参考文献が書いてあるとかですね、第3章のコーチング的なこんなことをしたらうまくいったとかっていう、そういう文章の中身までね検索できるようになっちゃってるんですよ。だからね、ほんと便利。ああ、こういう検索機能ができるようになってる今の時代ってすげえなーっていうふうに思いますね。こんな風にして岸本育はペーパーレス化がどんどん進んでいるということなんですね。これも自分自身がバックキャストでもっともっとカバンを小さくしようと、持ち運ぶものを少なくしようというふうに思ったからこそ、なわけなんでございます。ということで、この後はエンディングに続きたいと思います。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、本日もエンディングのお時間となりました。あっという間でございました。本日もですね、この岡山放送局からお送りしたわけなんですけれども、このねバックキャストで考えるとね、つまり自分自身のやりたいことをですね、こう逆算式で考えるということですね、もっとこんな風になったらいいなっていうねことから、じゃあどうしたらいいっていうふうに考えると、カバンがもっと軽くなったらいいなーって考える。そうすると器が変わる、カバンの器が変わる。そうすると中も入れるものが変わる。そうすると装備品が変わっていって、日々の動き方が変わる、やることが変わる。そしたら自分の周りのデスク周りは紙がなくなってて綺麗になっちゃったということなわけでございます。こんな風にですね、自分自身はこんな風になったらいいなーっていうことをですね、皆さんもぜひぜひ思い浮かべていただきて、そしてですね、そしてそれを達成するにはどうしたらいいんだろうかなって言って下、上からね、階段の上から降りていくような生き方をするということをですね、ぜひぜひ体験していただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。私自身ね、こんな風に、持ち運ぶものが本当に少なくなって、肩こりが少なくなっちゃったんですよね。もう逆にいいこといっぱい起こっております。ということで、皆さんね、ぜひ、私にね、全国あちこちでお会いした時に、それどうやってやんの みたいな感じでね、聞いていただけたら嬉しいなっていうふうに思っております。ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、本日は岡山スタジオからお送りしております。笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、そろそろお開きのお時間となりました。また皆さんとはですね、金曜日お昼の12時30分からまた来週ね、お耳にかかりたいと思います。本日のお相手は笑顔コーチいくちゃんこと岸本いくおでした。それではまた来週、ありがとうございました。